毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。この番組では大垣書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエは先週に引き続き大垣書店烏丸三条店の倉津拓也さんにお願いします。倉津さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、今日は4月5日、はいはい、もう本当に春爛漫ですよね。はい、倉津さんは確か愛媛のご出身で、
はい、
愛媛といえば京都よりやっぱりあったかいですから。
そうですね、
はい、どうですか、愛媛県 の魅力。
愛媛県の魅力、そうです、ね、
なんかみかんしか思い出さないんですけど、
正しい
松山って愛媛県ですよね。
、はい、あ、愛媛です、はい、
そうすると夏目漱石の舞台、
そうですね、やっぱりだから、まあ、坊ちゃんの舞台でして、
ようやく文学に行きました、
はい、まあ、坊ちゃんの舞台で坊ちゃんの文学に関する資料もいっぱいありますし、あと、まあ、やっぱ道後温泉とかもありますし、ね、
そうですね、
で最近だとですね、司馬遼太郎を、すごい司馬遼太郎 の坂の上の雲ってあるじゃないですか、
はい、
あれの主人公の秋山兄弟っていうのがいて、彼らは松山出身なんですよ、
はい、
それが縁でですね、司馬遼太郎ミュージアムみたいなものも今松山にありまして、だから最近は松山はもう夏目漱石と司馬遼太郎っていう感じで文学で売り出していっている感じですね。
ああ、そうですか、はい、なんかお菓子も、有名なお菓子もあり、
坊ちゃん団子がありますね。
あ、坊ちゃん団子、
はい、
それとなんかロールカステラみたいな、なんか
一六タルトですね。
はいはい、いろいろありますよね。
はい、
はい、わかりました。さあ、いろいろありますが、はい、今週の私の一冊は何でしょうか。
はい、今週の私の一冊は陰謀の中世史、五座雄一さんの本になります。
陰謀の日本、
あ、失礼しました、はい、日本中世史ですね、
はいはい、
五座雄一さん、応仁の乱が、大変売れてます。五座雄一さんの最新刊になります。
はい、かなりな部数売れたんじゃないですか、応仁の乱は。
すごい量、すごいことになってますね。
もう40万部とか50万部とかご紹介したことがありますが、
はい、
きっとそれよりもさらに
もっと部数を伸ばしていると思いますね。
そうですね、はいはい、その五座雄一さんがまた、はい、書かれたんでしょうか。
そうです、はい、まあ、小田雄一さんがですね、まあ、もともと日本中世史が専門なんですけども、その中世史っていうのは、まあ、本当にさまざまな陰謀が渦巻いた歴史でもありますし、その結果ですね、まあ、その歴史の解釈としても、こいつが本当の犯人なんじゃないかとか、こいつが裏で操ってたんじゃないかみたいな、そういう言説がすごくいっぱいあるんですね、
はい、
で、まあ、そういうのに、まあ、もちろんちゃんとした資料に基づいたきちんとした説もある一方で、全然歴史家とかじゃなくて、まあ、歴史についての想像力を自由に巡らしたよく分かんない説とかもいっぱいあるんですよ。で、その代表が本能寺の変で、まあ、本能寺の変の黒幕はこいつだみたいな、まあ、そういうのがいっぱいあるんですね、はい、まあ、そういうさまざまな日本中世史の陰謀について、まあ、五田さんがもうめった切りにした、
めった切り、
はい、痛快な一冊になってます。続説を一周って書いてますけど、すごいすごい切れ味です。
おかしいだろっていう、そういうことですか、はい、一周ですから。
そうです、はいはい、本当にこの著者の思考は単純であるみたいな感じの、はい、切れ味がすごいです。
はい、はい、例えばどんな感じなんでしょうか。
例えばですね、はい、まあ、これで代表なのは、例えば本能寺の変、まあ、まあ、織田信長が、基本的には撃たれたっていう事件なんですけど、この、まあ、明智光秀が一応首謀者なんですけれども、この明智光秀を陰で操ってた人っていうのがいるっていうふうによく言われるんですね。まあ、陰で操ってたのは豊臣秀吉だったり徳川家康だったりするんですけど、例えばその黒幕の像とかで、例えばイエズス会っていうですね、西洋、まあ、ポルトガルとかスペインとか
宣教師、
そうですね、はいはい、あいつらみたいな説もあるんですね。
ほう。
でもこれとか本当に荒唐無稽で、
それはないでしょうという気がしますが、
はい、ただでもなんかこう話を面白く作るっていうのは、はい、まあ、結構そういうの得意な人っているんですね、でなんかこう聞いてると、あ、それあるかもみたいな感じでなっちゃったりするんですよ、うん、でもやっぱりそういうのってやっぱり歴史学の観点からするとちゃんとした手続きも踏んでないし、明らかにデタラメであるみたいなことがあったりするんですね。そういう感じで本能寺の変を代表としてさまざまな日本の中世の事件の、まあ、陰謀の歴史っていうのを並べた上で、まあ、それを歴史学的に正していくと。で、その結果ですね、日本中世史だけじゃなくて、もう陰謀論っていっぱいあるんですよ。例えばなんか9.11の本当の犯人はあいつだみたいな、
いろいろありますよね。そうそうそう、ケネディ暗殺にしても、
そうそうそう、はい、でそういうのに人はなぜ引っかかるのかみたいな感じで、陰謀論とは何かみたいな話にもつながってて、そういうのも含めてとても面白い本になってます。
あ、そうなんですか。陰謀って本当に古今東西、はい、現在もあり続けるっていう、
はい、
なんか不思議ですね。
そうなんですよ、
はい、
ただでもね、やっぱりね、うさんくさい陰謀ってあって、それでなんかこう現実を単純化して捉えてしまうっていう弊害もすごくあってですね、そういうのはなんかこう何とかして回避していけたらいいなと思うんですよね。でそういうのを考える上でもこの本はすごくいい材料をいっぱい提供してくれてます。
ああ、そうですか。はい、あの本の虫のクラスさんがおすすめのこの陰謀の日本中世史、皆さんもぜひ、手に取ってみてはいかがでしょうか。そして購入してください。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今週のソムリエは小垣書店烏丸三条店の倉津拓也さんでした。本のソムリエ、小垣書店のご協力でお届けしました。じゃあご一緒にさよなら。
はい、
はい、皆さんさよなら。
さよなら。